お元気ですか？3分間心のティータイム特本寺テレホン法話その第939話です。昨年暮れに同級生の友人が急逝しました。奥様からの喪中のはがきに夫が63歳にて永眠いたしましたとありました。そこに書いてある私と同じ年齢が信じられませんでした。この年で亡くなるわけがない、でも事実だとしたらとにわかに無常感が我がことになりました。友人の小学校時代は相撲が強く算数が得意で将棋がうまく体格がよく私にないものをたくさん備えていました。警察官となりふるさとを離れてからはめったに会うことはありませんでした。しかし筆まめで年賀状や暑中見舞いを欠かすことはなく年に何回か手紙もくれました。いつもふるさとを思い友のことを案じる内容でした。昨年8月にいただいた手紙は震災からの復興について心配してくれていました。小生は無力のため何もできず心苦しい限りですと言いながら多忙な日々でしょうがお体だけは大切になさってくださいと結んでありました。平成25年8月20日午後5時00分キスという日時の記載が最後の手紙の最後の一行となってしまいました。遠く離れている友の体を気遣うくらいですから自分の健康についても十分注意していたはずです。しかしその日の朝食事をした後突然体に変調をきたしあっという間に帰らぬ人となってしまったというのです。第一線での仕事に区切りをつけさらなる人生を歩むべく新しい住居を整えていた矢先のことでした。さて今年は馬年ですがお釈迦様が説かれた締めの教えというのがあります。締めとは四種の馬のことです。第一の旬目は御車が振り上げた鞭の影を見て走り出す馬。第二番目は鞭が毛の先に触れてから走り出し、第3番目は肉に触ってから走り出す馬。第4番目は骨身に徹しないと走り出さない、いわゆるダバのことを指します。第一の旬目に例えられるのは、遠くの町で亡くなった人のことを伝え聞いても、我がこととして覚悟のできる人。第二の馬の例えは、自分の町で亡くなった人のことを聞いて死を身近に思える人。第三の馬は自分の身内の死を目の当たりにして無常を感じる人。第四の馬は自分自身が病気になりお迎えが来てやっと我が身の終わりを意識できる人を指し日々大切に生きなければならないと諭しています。友人はどんなに遠くにいても本当にふるさとに心を向けていました。被災状況にどれだけ心を痛めていたか分かりません。旬目のごとくふるさとや友のどんな些細な出来事にも我がことのように喜びや悲しみの思いを手紙に綴ってきてくれました。私たちの年代になればあとはのんびり過ごせばいいやなどと第四の馬に甘んじてしまいがちです。友人は身をもって人生はいつまでも骨身を惜しまず第一の馬として走り続けなければならないことを教えてくれました。十分に骨身に染みました。それではまた2月1日よりお耳にかかりましょう。